正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月15日午後1時を回りました。この番組はその地球環境気候変動などに特化したあの内容をお届けする番組ということで、なかなか全国的に見てもですね、これぐらいがっつりやってる番組はないかな
と思います。本当に
思っておりまして、あのたくさんねそういうお便りもいただいて、ね、本当にありがたいんですけれども、
はい、
あの先週はね内江子診断士の方電話つなぎました。荻野家の
荻野家、はい、
どれぐらい省エネしてるんだね。
もう大阪で一番でしたよ。いやいやいや
レベル
ね、本当にいや、まだまだでもね、あの意識したら、あの変わるところはあるっていうねアドバイスもいただきましたし、これね本当に皆さん経済的にもね、あのもちろん CO2 排出したくないからそういうの知るのも楽しいんですけれども、あの経済的なこともねアドバイスいただけますから、ぜひぜひね受けてみていただいて、
はいはい、節約にもなります、
ね、なりますなります。はい、
今日の話題なんですが、はい、そういうね、生活ライフスタイルをどんどんどんどん、環境に優しいものにしていこうっていうのは、主にやっぱりね温暖化防止につなげようということで、二酸化炭素の排出削減、これに向かって、まあ、環境に優しいライフスタイルをしませんかというね、そういう流れに今なってるんですが、そのね実は今日お届けするのは地球温暖化が残念ながら今進んでおりまして、その結果こんなことが起きて、その起きたことがまた次の影響を与えて、もう連鎖的にいろんな現象が、今までなかった現象が起きてしまっているという、まあ、そういうお話、海外のお話なんですけどもね、最新情報も含めて今日はねお伝えしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて先月末のことなんですが、グリーンランドからニュースが届きました。
あ、そうですか。
グリーンランドってあのどのあたりかなって今地球儀ちょっとね思い浮かべてくださいね。あのアメリカの北米大陸、アメリカ合衆国がカナダがありますね、
はい、
でそのさらに北、まあ、北東方向にある、まあ、大きな大きな大きな島になります。はい、グリーンランド、
グリーンランド、
はい、ここからのニュースなんですが、
はい、
こんな、内容です。グリーンランド北部では先月後半異常に気温が高い日が数日続き、急激に溶けた氷の水が川となって海に流れ込みました。この頃の現地の平均気温はだいたい15度前後で、これは平年に比べて5度ほど高かった。これが数日続いたというニュースなんですね。
そうですか、
まあこれ平年よりも5度ほど高いことが数日続いたって、まあまあ普通にないことはないんですが、でもね現地ではなかなかそういうことがなくて、ちょっと異常な状態になっているということなんですね。でアメリカのコロラド大学の国立雪氷データセンターという場所がありますが、
はい、
そちらによりますと、グリーンランドで氷が溶けて水になった量がですね、先月の15日から17日にかけて1日あたり60億トンに上ったという、
想像つかないぐらいとてつもない量って感じがするんですが、
ね、この数字ね、聞くとそうなりますね、
はい、
すごい量の氷が溶けてしまったと。でこのね1日あたり60億トンっていうのは、オリンピックの水泳プールを720万回 満たすことができる量なんですって。
これもなんか想像が
でかいですけど、
ね、想像つかない量な感じがすごいということですよね。
これだけ溶けるとやっぱりね、いろんなところに今影響が出てきてしまうんでしょうね。
そうでしょうね。
でね、ちょっと話それますけれども、先月の後半といえばね、ヨーロッパでも繰り返し熱波がありました。日本でもね、何回となんかニュースになりましたよね。で、イギリスでは観測史上初めて最高気温が40度を超えました。
ね、ニュースになってましたね。
なりましたね。スペインやポルトガルなどでも熱波がありまして、熱中症による死者が1000人を超えてしまったというね。まあ、冷房の設備がない地方が、ね、この地域って多かったことが、まあ、大きな要因ではあるんですけれどもね、今まで経験したことがないような暑さがヨーロッパではやってきたと。でですね、ちょっと僕調べてみたんです。その冷房の設備がない日本ってやっぱりね、例えば大阪神戸なんてやっぱり夏は冷房ないと、ね、やっていけない状況じゃないですか。でね、ある調べではヨーロッパのエアコンの普及率って平均で6% なんですって。
そうなんですか。
イギリスとドイツでは 3% で、割と地中海に面した国で、割と温暖なところでも、スペインでも 30% ぐらい。
あ、でもそれだけ必要ない環境だということですよね。
で、僕ももうだいぶ前になりますけど、何回かヨーロッパ旅行させていただいてるんですけど、エアコンは確かにどこにもなかったですね。本当にいい気候、もともとね、なんですよね。それが今回熱波に襲われてしまったと。でですね、場所を変わりまして、北米でも熱波による山火事が頻発しました。
はい。
これも日本でニュースになりました。
ありましたね。
ヨセミテ国立公園のジャイアントメタセコイアが危機にさらされました。ジャイアントメタセコイアって聞いたことありますか、皆さん。大きな木です。
はい、
直径10メートル。高さ100メートル以上。
ここは私実はヨセミテは好きで何度か行ったことがあるんですが、
いいですね、はい、
いや本当に素晴らしい自然がね、
うん、
残されたとこなんですけれども、
まあ、保護されているもちろん木なんですけどもね、国立公園にある木なんですが、この非常に貴重なものが山火事で、危機にさらされてしまったといったね、そんな状況ですね。
はい。
で、今回のね、ちょっと話ずれますけども、熱波の原因なんですけども、ヨーロッパでは偏西風の蛇行であったりとかですね、
はい、
北米の方では結構熱波っていうのは今の時期は結構ありましてね。で、山火事も今一番、この時期っていうのは多く発生する、場所ではあるんですけども ね、
そうなんですね。
ちなみに日本の今の猛暑、これもですね、ちょっと異例でして、太平洋の夏の高気圧とチベット高気圧がダブルで日本付近を覆ってしまったとかね、いろいろこの高温熱波には原因がそれぞれあるんですけども、
そうなんだ。
でも全体的に、気温を押し上げているのはやっぱり地球温暖化で、それがなかったら、今まで普通にあった熱波、普通にといったらおかしいですけどもね、それがさらに熱波がやってくると温暖化がプラスされて、さらに気温が上がっていると、そんな状況になってますね。で、グリーンランドの話に戻りますが、グリーンランドに駐在するテキサス大学の研究者はですね、このちょうど気温が上がってね、氷が盛大に溶けてしまった時って T シャツで歩くことができた、本当に予想外だったとコメントされています。だからそれぐらいやっぱり気温があまり上がらない地域なんですよね。グリーンランドの氷床の融解はここ数年非常に顕著になっているんですって。2019年には5320億トンという記録的な量の氷が溶けて海に流れ込んだと。この数字もちょっとね、ピンときませんが、
いや、とてつもない量だということですよね、はい。
でですね、今年も、春から7月にかけて予想外にやはり気温が上昇する日が多くてですね、氷床の氷の、ね、棚、氷の大陸というかな、陸地というか、
はいはい、
のほぼ全表面が溶けたと。全部じゃないですよ、表面がね、溶けた、
はい。
で、世界の海面は 1.5 ミリ上昇したと言われています。
これも気になりますね。
1.5 ミリなのでね、めちゃめちゃ少ないですけども、全世界の海面を押し上げたという意味ではちょっとパワーがあるものですよね、
というような気がします、私も、はい。
でもしね、グリーンランドの氷が全部溶けてしまったとすると、こんな予測があります。世界の海面、全世界の海水面は 約 7.5 メートル上昇するんですって。
いやいや、これはちょっとね、うん、笑えないですよね。
でそうなると多分この三宮の町中、元町あたりの、はい、町中旧居留地、このあたりも多分 7.5 メートル上がったら水に浸かっちゃうね、うん、満潮になったりしたらね、
本当に
そういうことになって、まだそこまでは行っていませんけども、じわじわとそれに近づいてるんではないか、そんな兆しがありますよっていうニュースなんですね。でね、あのこれだけでは実は収まらなくて、後半はですね、この陸地にある氷が溶ける現象がまた新たな異常気象の引き金になってるというお話なんですね。後半にお届けします。ここで一曲お届けしましょう。
ブライアン・アダムスでサマー・オブ・69。 I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. でサマーオブ69をお届けしました。
今日は地球温暖化によってグリーンランドの氷が溶けてしまってますよと、はい、溶け始めてじわじわとその影響が出てきてますよというお話をしていますが、先月、ね、後半あたりに気温がぐっと上がったタイミングがありました、グリーンランドではね、そして氷がすごい量溶けて海に流れ込んでしまったということが起きたんですね。で、まあ、これから先はその傾向は強まっていって、仮にグリーンランドの氷が全部溶けたとしますと、まあ、もちろんすぐにではないですよ、
はい、
溶けたとしたら世界の海水面は約 7.5 メートル上昇するという予測が立っております。でまだまだもちろんそこまで行ってたら大変なのでね、そこまで行ってないんですけれども、ただ先月のそのね、グリーンランドの氷の融解、によってで海水に影響を与えて新たな異常気象がまた別に起きてしまっているというお話です、はい、国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC と言いますが、こちらの報告書によりますと、氷の融解、陸地にある氷の融解によって大量の真水が海水に加わります。溶けるので海に行きますよね。
そうですね。
でそうなると大西洋の海流のシステムが次第に弱まっていく可能性を報告しています、このね、海流システムって一言で言いましたけれども、
はい、
ちょっとね難しい言葉ですが、正式にはね、大西洋南北熱円循環って言うんですって、
うん、
これが弱まっていく、その可能性が出てきたということなんですね。 さっぱりでしょ。もうちょっと説明しますね。
水が入るから、
そうそう、真水が海水の海に入っちゃうと循環がおかしくなってしまうということなんですね。弱まってしまうということなんですね。
そういうことですよね。
で、大西洋の海水を南北で循環させて、北と南ね、南北で循環させて、表層の水と深い層の水を混ぜる働き、これが大西洋南北熱源循環。要するに、大西洋という大きな海があります。そこの表面の海水をきれいにこうなだらかにこうね、温度差あるのでね、
はい、
海流の流れによってこう平滑化するっていうかね、それと深いところと浅いところの海水もうまく混ざる循環があって、でこれがあるので西ヨーロッパっていうのは温暖で湿潤な気候になってると、ちょうど暮らしやすい気候になってると。まあ、だからエアコン普及つない、ね、小さいわけなんですよね。
はい、
つまりこの海流の大きな循環が弱まると、ヨーロッパはなんと温暖化が進む中、ヨーロッパはより寒く乾燥した気候になって、
はい、
逆に熱帯地方はより強いハリケーンに見舞われる可能性が出てくるというふうに言われています。ちょっとよくよく考えてくださいね。
はいはい、
さっきはね、ヨーロッパの熱波の話をしたんですよ。
はい、
でもこの循環、海の循環弱まるとヨーロッパはより寒くなる。
より寒くなる
ですよ。
暑くなるのもさっき言ってましたよね。
そう、熱波やってきて、やってきたんですよ、この辺 ね、
はい、ね。
でも今のお話は、
より寒くなる、
大西洋の流れ循環がおかしくなるとヨーロッパはより寒くなる、乾燥してくるという因果関係が指摘されてるわけですね。
はい、
面白いでしょ。これを捉えて、いやいや地球なんて温暖化してるんじゃないよっていう温暖化懐疑論っていうのが生まれてきたりする
わけなんです。おっしゃる方がね、いますけどね。
ちょっと頭混乱するでしょう。
混乱します。
もうちょっと話進めさせてくださいね。
はいはい、
2018年発表の報告によりますと、少なくとも過去1600年の間、この深層循環、この大西洋の循環、海の循環はやっぱりね、今が最も弱まってるんですって。
ああ、そうなんですか。
これはもう観測で分かってるんですね。で、それが世界的な気候変動の要因となって、ヨーロッパ北部では今寒くなると言いましたけども、嵐を発生させたり、さらに南アジア、中央アフリカは夏の降水量の減少にもつながったり、中央アフリカ、西アフリカの一部では逆にさらなる干ばつに見舞われるという可能性が出てくると、まあ、いろんな影響が出てくるということなんですね。
本当ですね。
で、今ね、熱波の話とか寒冷化の話も同時にしてるんで分かんなくなってると思いますが、
はい、
実はね、2004年公開の映画 Day After Tomorrow では、先ほどの大西洋の海の循環、熱源循環がほぼ一晩で止まってしまって、ヨーロッパと北米が氷河期になった、
そう、氷河期になって、はい、
これはなんか予告編の僕が映像見たことあるんですが、
ええ、
で、人々は街中で凍え死に、ヘリコプターは墜落、はい、巨大な津波がニューヨークを飲み込んだんです。そんな映画。
そうです。
まあ、もちろんちょっとこれは誇張されて、ね、描かれてますけれども、
はい、
大西洋のこの海の循環が止まるということ、これを引き金にしてこういうことが起きるっていうのは、これ科学的にある程度証明されてるわけなんですね。
あながちなんかこう天変地異みたいなことを起こってもおかしくない世の中になってきたんじゃないかなって、
今日ね、前半からずっと温暖化の話と寒冷化の話をしてるんですね。はい、で、これがね、うまく相殺したら安定したいい気候になるわけなんですよ。
バランスを取れたら、
そうそう、で、その可能性が実はゼロではないですよね、うまくいったら ね、
ですよね。
でも自然なんて絶対そのようにはいかないので、
はい、
長いこれから先の年月の中で、また熱波はやってくる可能性はやっぱり高まるし、逆にその大西洋の海の流れの影響を極端に受けることになったら、そのタイミングになったら、今度はヨーロッパすごく寒くなったりとかね、可能性もあると。で、相殺してくれたらいいんですけども、なかなか自然はそのようにいかない。 でこうやって考えると、あの今温暖化防止の取り組みで二酸化炭素排出削減ってね言ってますけども、はい、ある年は全然温暖化じゃなかったねって年は絶対出てくるんですよ。それぐらい気候っていうのは難しくて、いろんな複雑な要素が絡み合っていて、なおかつ、まあ、今の科学技術、最先端の科学技術では一応温暖化が進むという予測なんだけれども、まだまだ不安定要素はたくさんあるということは、どっか頭の片隅には入れとかなきゃいけないなと。一筋縄ではいかない、今まで通りのその地球の環境ではなかなかいかないですよというお話でした。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、グリーンランドの氷のね融解解けることから、はい、海に影響を与えてと、でその海の影響は今度はヨーロッパを寒冷化させるっていうお話でした。
はい、
でも氷が解けるのは温暖化が原因なので
ねえ、
面白いでしょ。ヨーロッパはなかなかですから、お天気気候を、ね、予測しづらくなってきていますよね。
なんかよく分からなくなってきたんですが、でもあの極端だけど、これがバランスを取れればいいんだなっていうところにちょっと着地したんですけど、
そうそう、私の中でプラスとマイナスが綺麗に重なって、うん、ちょうどゼロぐらいになったらいいんだけども、多分ね今はそういうことではなくてね、
はい、
あの温暖化の影響が極端に出てヨーロッパ熱波になったり、
はい、
またはその大西洋の海流の流れの変化が極端に出てヨーロッパが逆に寒冷化一時的にしたりとか
ね、
両方懸念があるという今日はお話でした。
はい、
本当難しい ね、
難しいですね。
本当に今までと自然とは全く違いますよね。
はい、
まあ、今日お話ね、いろいろちょっと難しい話をさせていただいたんですが、ぜひ感想をお寄せいただきたいと。ちょっとわからないのでもう一回やってって言われるかもしれませんけど、
いやでもあの何回でもね、あの私もお聞きしたいなと思います。
いずれにしてもこういう現象今起きてるよっていうのは、ね、はい、お伝えできたかなと思っておりますが、ぜひぜひお便りをください。
はい、おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールでは、masaki@jocr.jp、こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。
今月いっぱいあります、グッズのプレゼントね、兵庫環境創造協会からは、ね、マスコットの兵庫、ね、キャラクターマスコットのぬいぐるみ、そしてエコバッグ、ロゴマークが入ったエコバッグ、そして水筒がプレゼントされますので、お待ちしていますよ。
ご感想など添えてね、いただけたらいいかなと思います。どしどしお寄せください。ということで、正木明の地球に行くとは、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。